こんばんは。今日はレビ記の17章です。今日も1章だけですね。すごく短いところですけども、まあ、とても大切なところなので、1章、まあ、1つの学びをかけて学びたいと思っています。11節にありますけど、もう先に話しておきますね。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血であると。でも今日のこの話の、中心は血です。そして私たちにとっては血というのはその動物の血ではなく、そのイエス・キリストの血です。どのように、聖なる、清い神にどのように、従って、どのように生きるのか。それがこのレビ記のテーマですけど、共にその神が住んでくださるわけだから、そのただ中にで、その神と一緒にそのいるということは、そのいろんなその清さとか、ね、その汚れとか、それを識別する必要があって、その自分の正しさとか、その神がおっしゃっておられるようにその生きていくっていうか、この沿っていくっていう必要があるわけですよ。でその中でも、もう根本的なものです。その神のルールに私たちは、イスラエルの人たちも含めて、その 100% 従えるものじゃないので、どうしても罪が許される、許してもらう、そして贖ってもらうということが必要になります。でその贖いがこの血によるものなわけです。今日はそのどうやってその清い神にと共に歩むのか、生きるのか、それはイエス・キリストの血によって贖われて、それで神に従っていくんだっていう話です。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえに、あなたの恵みの溝の前に大胆に出ていけることをありがとうございます。私たちの力とか悟りとか、また良い行いとか、性格とか持っているものとか、そういったものであなたの前に出ていくのではなくて、ただあなたの私たちに対する愛と、その愛を土台としたあなたの恵みのゆえに、またイエス・キリストの十字架での犠牲のゆえに、今日も学びますけれども、流してくださった血によって、捨ててくださった、私のためにかけてくださったその命のゆえに、あなたの御前に出ていけることを心から感謝します。どうぞ今日も、あなたの御言葉を学ぼうとしています。私たちを助けてください。この今日の与えられているテキストを理解する力をお与えください。この知的にもはっきりと理解できますようにと同時に、またそれ以上に私たちの霊が、私たちのこの魂の深いところが理解できますように、聖霊が私たちにこのその深い理解を与えてくださいますように、そして私たちの生き方の指針、考え方の指針、行動の指針となっていくようにどうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。今日も皆であなたを待ち望みます。どうぞあなたがお語りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。この17章は大きく分けると、2つです。1節から9節まで。1節から9節までは、命はその神のものだという話。そして10節から最後の16節までというのは、その血というのがどういうものなのか、またそれをどのようにその日常生活の中でその生かしていくのか。まあ、もっと言えば血は命なんだという話です。でそれをどのように私たちは対処するのかということを、このレビ記の17章は語っています。でまず命は神のものだというふうに語っている最初の部分ですけど、1節から4節までお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。主が命じて仰せられたのことは次の通りである。イスラエルの家の者の誰かが、牛か子羊かヤギを宿営の中でほふり、あるいは宿営の外でそれをほふって、主の幕屋の前に主への捧げ物として捧げるために、それを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した。その人はその民の間から断たれる。でこの3節4節を見てみると、この動物をほふるという話になっています。ほふるというのは、屠殺する、殺すということですね、簡単に言えば。 で、この動物を、つまり、特にこの牛とか子羊とかヤギをそのほふる、屠殺するっていうことは、今までずっとこの規定の中で学んできたのは、主への捧げ物として生贄として捧げるという話がありました。でも、もう一パターンというか、もう一つのそのパターンがあります。その動物をほぐるときには肉ですよバーベキュー肉を食べるときに、別に肉を食べていいわけですけど、その肉を食べるときに動物をほぐります。そうしないと肉は手に入りませんからね。だから、この食用の動物をそのほぐった場合の規定です。この最初の部分というのは。だから、その主への生贄としてほふってはいない。だから、主への生贄だったら、その祭司がやらないといけないんだけど、でもそうじゃない時っていうのは、この普通の人たちが、一般の人たちがやるわけですよ。で、その牛や子羊やヤギの肉をそうやって食べる場合に、その動物を主への捧げ物として捧げないといけないと。で、家畜をほふるとか、その動物をほふって食べるということ自体、肉を食べることが罪ではないです。食べていいって言ってるわけだし。だから、その生贄にはいくつかありましたね。皆さん覚えてますか？なので、罪ではないので、罪のための生贄ではないし、罪禍のための生贄ではないです。で、残すところは、全焼の生贄か、和解の生贄です。まあ、五節に書いてあるんですけど、五節には、和解の生贄としてそれを捧げるというふうに書いてあるので、当然和解の生贄です。で、もしそれが全焼の生贄だったら、食べようと思って殺したのに全焼の生贄だから全部焼いて灰にしないといけないから、誰も肉を食べることができなくなっちゃいます。だから、そうやって考えても、その和解の生贄としてほふるということが理解できます。で、動物をほふる、家畜をほふるということは結局どういうことかっていうと、その殺すときに、屠殺するときに、その血を流すんですよ。で、その血を流すということは、命を取るということになります。今ではね、各家庭で屠殺するってことは、それこそ禁止されてるので、一昔の沖縄では、ヤギとかね、潰したりして、自分たちで調理はしてましたけど、でも今はそれはできないので、でその業者なりに頼むわけですよ。だから、この時には、その動物をほふるという、この様子をみんなが見れるわけです。それで、血が流れて、その徐々にこの力がなくなって、そして死んでいくっていうこの様を見るわけですよ。だから、その血を流したら、この命を取るという話になるんだと。で、今でも、その、なんていうんですかね、学校の給食とかで、この、私たちのために肉になってくれた動物に感謝して、命を感謝していただきましょうみたいな、そんなことを言う時があるんですけど、そんなんね、牛からしたらふざけんじゃねえよって話じゃないですか私に感謝されてもって。だから、感謝するのはその動物に感謝するわけじゃないんですよ。それを与えてくださる神に感謝するわけですよ。でも、その、ここで言ってる、この、感謝するっていうのはまたその後に来ますけど、その血を流すってことは、この命をその動物から取るってことなんですよ。そして、命を取るということは、血を流すということ、命を取るということには責任が伴うんですよ。なぜかというと、命というのは、それを与えてくださった神のものだからです。誰一人として、その私たちの命というのは自分のものじゃないですよ。神が与えてくださったその神のものなんですよ。その神が私たちにその自由意志を与えてくださって、それを私たちに任せてくださってるわけですよ。だから、神から一様にみんなそれぞれに与えられているものというのは命がありますよ。で、神はその命を私たち一人一人に与えておられてくださっていて、そして動物にもその命を与えているわけです。で、人間はその動物の命を取って血を流して、それを食用にするということが許可されているわけですよ。だけど、その動物の命なんだけど、それも神の、本来神のものなので、それを取るということは神のものを自分のものにするってことになるわけです。だから、責任が伴う、その負わされるわけですよ、その責任をね。だから、動物をほふるということは、神のものを自分がその手にするということになるんだよということを教えたいわけですよ。だから、神は本当に清い方で、そして正しい方なんですよ。何が神のもので、何がその神に属してないのか、 何をその神にお返しすべきで、何は私たちの自由にしていいのか、それをはっきりとその規定の中で示してくださるわけですよ。だから命というのは私たちが好きにしていいものではなくて、命というものは神にお返しするものなんですよ。で、このほふった動物を神の前に持ってって、その主への捧げ物、その和解の捧げ物とするその理由について、少し書かれてあります。5節と6節。これはイスラエル人が野外で捧げていたその生贄を持ってくるようにするため、また会見の天幕の入り口の祭司のところで主に持ってきて、主への和解の生贄としてそれらを捧げるためである。また祭司がその血を会見の天幕の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、その脂肪を主へのなだめの香りとして焼いて煙にするためとなっています。だからまず第一の目的は、この生贄として捧げさせる目的というのは、この和解の生贄として神へ捧げるためです。すべての命は神のものだから、自分がその家畜をほふって殺すことによって、自分がその手に負ってしまったこの動物の命を神にお返しするんですよ。家畜をほふったら主への捧げ物として主のものをお返しするんですよ。そうすることで、その自分がその責任を負わない、その血の責任を負わなくて済むんですよ。それを神に返すから。そして自分に与えられている分を持ち帰って、それを与えていただいた神に感謝していただくわけですよ。だからこの動物をほふって神の前に持っていくということは、一つ目にこの命というのは神のものなんだということを教えるためです。そしてその神のものなんだけど、私たちに与えられている分というのもあって、神のものをお返ししたら、それを私たちがそのまあ分かち合って、神とのその交わりの中で喜んで楽しんで、それを食べていいということを教えるんですよ。だけど自分勝手に動物を殺したり食べたりしちゃダメだよってことです。で、二つ目、七節。また彼らが慕って淫行していたヤギの偶像に、彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。これは彼らにとっていよいよ守るべき永遠の掟となる。で、このヤギという言葉ですけど、ヤギの偶像、ヤギの偶像に二度と生贄を捧げなくするため、なくなるため、それが二つ目の目的です。で、このヤギの偶像っていうのは、と訳されているものは、その直訳すると、その毛深いものとか、まあ複数なので毛深いものたち。ちなみにエソーは毛深いって言ったあの言葉と同じです。ヤギのようにね。で、それで親ヤギっていうふうに訳すこともできます。だけど、普通のヤギという言葉よりも、もうちょっとその特殊なその言葉が使われてて、英語だと、そのヤギの悪霊たちっていうふうになってます。第二列王記の11章。15節、今開けないですけど、第二歴代史の11章の15節。で、ソロモンの息子のヤロブアムが出てきます。で、そのヤロブアムは自分勝手に祭司を任命するんですよ。そして、その自分が築いた高きところと、その親ヤギと、お牛に仕えさせる。ということが書かれているんですけど、そこで書かれているこの親ヤギというのが同じ言葉が使われています。だからヤギの、悪魔みたいな、ディーモンという言葉が使われています。で、おそらくは、そのエジプト時代に彼らがそのエジプト人から習った、この偶像礼拝の一環なんですよ。で、その偶像礼拝、その土着の宗教というか、っていうのは、その結構、緩かったみたいなので、そのどこでもその祭壇を築いていいんですよ。別に清くも正しくもないからね。で、好きな時に好きなようにその祭壇を築いて、そしてそれをその神のためにとかって言って、その偶像に捧げるみたいなことをしてたようです。だから、そういうこの、文化的に染みついてしまってるこの偶像礼拝を神はやめさせたいんですよ。それがその自分たちの文化の中にあるからといって、その偶像礼拝につながってしまうような、神を否定してしまうような、で、神にだけ仕えるということをその拒絶してしまうような、そのようなものであれば避けるべきだっていう話です。で、そうやってその偶像礼拝というのは、その聖書はよく この表現を使いますけど、その引行を行ってるって。神という方がおられるのに、その別の神の方にその行ってしまうというのは、それはその引行だって。イスラエル神であるヤウェ以外に神を捧げてはならないって。それをやめさせるために、この動物をほふったら、それを神の前に持ってきなさいということです。清い神にどのように近づき、どのようにしてこの方に対して生きるのか。神のものは神へお返しすべきです。それが物であれ、お金であれ、時間であれ、何であれ。そして神以外のものを神としてしまう。もしくはその結果、私たちの神を、イエス・キリストを第一としない結果をもたらすものからは離れようということです。旧約では、律法を守ることによって、この神のものを神にお返しするということや、神を第一にするっていうことを追求していました。だけど私たち今はその律法によって、その縛られてはいないです。だからといって何でもいいよっていうわけでもないです。神はフレキシブルな方なんですよ。そのルールっていうか、この規定や規則っていうのを神は私たちに合わせてその変えるだけの柔らかさはあるんですよ。だけど原則というのは絶対に変えません。人が救われてくる方法っていうのは私たちその十人十色で、それぞれその救われて方とか救われるタイミングとかそういうのは違います。その時に読んでたその聖書の箇所とか、もしくは全然聖書を読んでないとか、いろんなことでその人は救われます。でも原則、人が救われるときっていうのはイエス・キリストを信じる。そして罪が許される。で、あがなわれる。で、その道、イエス・キリストという道は変わらないです。私たちの弱さとか、私たちの不完全さに神は同情してくださる方です。だから私たちに、その、あった方法であったり、タイミングであったり、その状況というのを私たちに与えてくださいます。必要も満たしてくださいます。ある人は必要ないけど私には必要ということはあります。物質的なことも経済的なことも健康的なことも全部だけど、その原則は皆同じです。やること、信じること、歩むべき道、それは一つです。旧約ではそうやって神がその律法を与えて、このようにしてね、このようにしてねというふうに言いましたが、新約ではそれを取っ払って、イエス・キリストの十字架を通してご自分の私たちに対する愛を示してくださったんですよ。だから私たちの心に聖霊によって神の愛を注いで書きつけてくださるんですよ。神がどれだけ私たちのことを、私のことを、あなたのことを愛しているかということを聖霊が教えてくださるんですよ。それが私たちがその神に従おうとする動機になるんですよ。こんなによくしてもらったから、こんなに許してもらったんで、こんなに愛してもらったから、私はその神に落としたいっていう思いがその聖霊によって与えられるんですよ。そしてその聖霊によって私たちのこの従おうとする歩みを助けてくださるんですよ。力のない私に、悟りのない私に、分別のない私に必要なものを与えてくださるんですよ。だからイエス・キリストの御名によってその神に求めることができるんですよ。助けてくださいって、あなたに従うことができるように。そして、その聖霊が実際に私のうちで働いてくださって、思いを与えて、力を与えて、その神に信頼して一歩踏み出すときに、この力を、このね、はいって、やるぞって決めたら、そしたら神が、その聖霊が私のうちで働いて一歩踏み出させてくださるわけじゃないですか。そしたら、あら不思議って。今まで取り組めなかったことに、人を愛すること、許すこと、親切にすること、高ぶらないこと、忍耐すること、それに取り組めるようになってくるんですよ。だから旧約では律法を守ることによってでしたけど、新約では神の愛とその恵みをイエス・キリストの十字架をもってそのはっきりと示してくださって、私たちに動機を与え、そして聖霊の助けによって前に進めるようにしてくださったんですよ。 だから私たちが毎日の生活の中でこれは神のものだって言ってお返ししようとする思いとか、お返ししたいな、この時間をお返ししたいな、この私に与えている力を、これはその自分のためじゃなくて神のために使いたいなって、その聖霊が教えてくださったら、その通りにそのできるように聖霊は助けてくださるはずなんですよ。私の肉でなければ、私のその無理なことを聖霊はそのおっしゃらないから、ジロ、今すぐ全財産を売れ、仕事も全部やめろって、 100% 24時間365日その教会に使えるんだって、これこそが牧師のあるべき姿だとかって言われても、私にはそのそれは素晴らしいですよ、それはそうしたいですよ。だけどその現実的に無理っていうことはあるんですよ。その無理っていう、少なくとも私の心はそれをこのいきなりそんなこと言われたらキューってなるんですよ。それでその言われたとしても私一歩踏めなかったりするんですよ、あまりにも大きいステップだったら。でもその大きいステップっていうのは最終的にそうなるかもしれないけど、その前に神は少しずつ少しずつ私をその準備してくださって、その一歩を進むためにちょっとした一歩を踏ませてくださるわけじゃないですか。アブラハムがいい例ですよ。あなたは来年の今頃、あなたのその妻のサラは今頃、来年の今頃、男の子をその抱いてるだろうって。しかしその男の子を私に捧げるのだって言ってないですよ。長い年月、おそらく30年とか経って、あと。いろんなその失敗を通して、いろんなその素晴らしい出来事を通して、神はそのアブラハムを整えて、そしてその信仰の一歩を踏み出すことができるように準備なさったんですよ。だから私たちにはその同じようにその神の愛と恵みによって私たちを整え、そしてその私たちが神に応答しようとするときに、その神のものを神にお返しする。そしてその神以外のものでその自分の頭とか自分のその思いをいっぱいにしないようにするっていうのに、その取り組むために必要な力も知恵も助けもその与えてくださるんですよ。だから大丈夫だってその信じることが信仰でしょ。神に信頼するんですよ。そうやって信頼できないと、そんなできませんできませんってなるんですよ。信頼してるんだったら、信じてるんだったら、できるって信じてるんだったら、じゃあやろうよって話になってくるんですよ。神は確かにというか間違いなく清い方です。そして正しい方です。だけどその方に対して私たちがその全然ついていけないとか理解できないっていうんではなくて、私たちがその確実に神に近づいていって、そして神のその御臨在の中で父と子としての親しい関係を私たちが享受して、そこに安心して喜んでいられるように、平安でいられるように助けてくださるんですよ。8節と9節、レビ記に戻りましょう。またあなたは彼らに言わなければならない。イスラエルの家の者、あるいは彼らの間の在留異国人の 誰であっても、全焼かまたは他の生贄を捧げ、それを死に捧げるために会見の天幕の入り口に持っていかないなら、その者はその民から断ち切られる。だから勝手に生贄とか捧げるんじゃないよって、生贄を神に対して捧げたいんだったら、その幕屋に持ってきなさいと、そして祭司を通して返して、そして神を礼拝しなさいって、その規定をその定めておられるわけですよ。そうじゃないとその何でもいいみたいになって、神の清さとか正しさっていうのを私たちすぐに忘れるから、だからです。結構厳しいですよ。もし規定を犯したらイスラエルの民から断ち切られるっていうことですから、イスラエル人であってもその外国人であってもそうだって。でも血を流すということは命を取るということであり、命は神のものであるということを覚えている必要があるからです。もし私たちがこのことを食事のたんびにですよ、もちろんその屠殺とかするわけじゃないんですけど、その一つ一つ私たち食事の前に感謝の祈りをすると思います。でもその感謝の祈りが本当にその意味を持ったものとなって、この一つ一つ私のために与えられたものというのが本当にその神が私に恵みとして与えてくださった、また本来その動物とかだったらその命というのをその私に与えてくださった、食べるようにしてもらえた、物質的なものだけじゃなくて、命がそこで消費されてるわけだから、私のために。 で、それに対してその神に本当に感謝しているのであれば、私たちの一日三食の食卓がですよ、神との交わりの場に変わるんですよ。どんなにそのコンビニ弁当だったとしても、そこで神を褒めたたえられるんですよ。これ全部和解の生贄だから、神とのその交わりなんですよ。だから食事をするために和解の生贄を捧げられるような、神とのその交わりを感謝していられるような食卓になると素晴らしいですね。ちなみに申命記の12章をいくと、これはもう後々私たちも学びますけど、別に開きもしません。で、この動物を 食用のためにほふるという話があります。で、この申命記の12章のところに行くと、そう、すでに約束の地に入ったらっていうその前提です。で、その時には町囲いの中でそれぞれ好きに食べなさいって書いてあります。一つには約束の地に入るとみんなそのチリチリバラバラになるわけですよ。四国ぐらいの大きさのその場所に散らばるわけですよ。それでその幕屋があるところにその動物を屠殺するたんびに持ってこいって言われたら大変なことになるんですよ。だから神は現実的な方ですよ。そして神はそうやってその規則というのをその柔軟に変えることを厭わない方ですよ。規則というのは人間のためにあるものだから。でも原則は変わらないんですよ。これは神のものだから、その粗末にしてはならないし、その与えてくださった神に対する感謝というのは忘れないようにする必要があるんですよ。だから現代でも同じですよ。私たちその祭壇に何か備えるとかそんなことしないでいいんですけど、でも原則としてはその神が与えてくださったものとして、その神をこの食卓に招くようなイメージで一緒にこの 食事をする、神と一つになるということを、この交わりを喜び楽しむ、それが私たちが体験することのできる、食卓ですよ。荒野の40年を通してその命というのは神のものなんだということを彼は学んだはずなのでなのでもうその養育係はその必要なくなってくるわけです。いろんなその要因はあると思います。だからそれはまた申命記の12章に来た時に学びましょう。もしその時に気になる方がいたらそれです。だからその変化することはあります。原則は変わりません。では10節から最後の16節までっていうのはこの地の解釈で、その地に対してどのようにその日常生活で、接していけばいいのかという話。まずは10節から12節。また、イスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな地でも食べるなら、私はその地を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。なぜなら、肉の命は地の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。それゆえ私はイスラエル人に言った。あなた方は誰でも血を食べてはならない。あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならない。血を食べてはならないと。なぜかというと、肉の命というのはこの血の中にあるからだって。神が人を作られたので、科学的にも正しいですよ。聖書はその科学的な根拠を示してこれが正しいと言ってるわけではないです。だけど聖書が科学的なことに言い及んでる時というのは当然のことながら科学的にも正しいです。だから血というのは、私たちの中にある血というのはその命を保つものですよ。血がなくなったら誰も生きていられないですよ。命は神のものであるから、それを食べる、自分のものにするものは民の間から断ち切られるっていうのは一つです。そしてもう一つは、神がその命、その私たちに血を与えたのは、動物のその命を私たちにというか、イスラエルの民にその与えているのは何のためかというと、人の命を贖うためだって。命を贖うには命が必要なんだって。だからその人の命を贖うための命、血であるのに、それを食べてしまったら、 一つは神のものだからそれを返さないといけないのにそれを自分のものにしてしまったっていうのが一つ。そしてもう一つ大きいことは、その本来命を贖うためのその血がなくなっちゃったら、あなたの命はどうやって贖うんですかって話です。動物から命を取ったというその負い目をどうやって贖うんですかってことです。神のものを取ったんだから、それをお返しして、その取ったことに対してその贖ってもらう必要があるわけですよ。だから血を食べてはならない。沖縄に住んでると、あの血入り血っていうの、血入り茶、まあ言い方は血入り茶血をね、豚の血をあの炒めるとか、まあ、食べるっていう感じではないですけど、実際は飲むっていう感じでもないけど、そういうのじゃあどうするんですかって。私はあんまりあの気持ち悪いから食べませんでもその原則は原則で、神のものは神にお返しする。で、今はイエス・キリストの血によって私たちは、人は贖われるから、その動物の血によってその人を贖うってことはもうしないわけです。だからその血をある意味神に感謝しつつ、どう使おうと関係ないと私は個人的にですよ、個人的にですよ、もう一回言いましょうか、個人的に思います。でも個人的にはちょっと気持ち悪いので食べません。あの聖書がこう言ってるとかじゃなくて、個人的にちょっと生理的にちょっと嫌です。それだけの話。だからその血を食べてはならない。何してもいいんですよ、別に。食べなくてもいいし、食べてもいいし、これをその持ってその輸血してはいけないとか、輸血しても大丈夫とか、そういう人たちは言います。何でもいいんですよ原則としては神のものを神に返す。そして私たちの命はもはや動物の命ではなくて、イエス・キリストの命によって、イエス・キリストが流してくださった血によって贖われているというその原則が守られていれば、あとはどうでもいいとまでは言いませんけど、それは小さいことです。人の命は贖わなければならないって。ヤコブはその手紙の中で1章の15節に、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生むとあります。またローマの6章の23節の全般は、罪から来る報酬は死だとあります。だから罪を犯すとその死を刈り取るんですよ。正しさの的の真ん中である神、その真ん中の神を外した私の言動や私の心の動き、すべて罪です。しかも罪というのは、意図して罪を犯したというものをはトガと言いますけど、それももちろん罪になりますが、自分でそこは外したくないって、神のど真ん中をその私はやりたいって、行動で表したい、言葉で表したい、そして私の心の動きを、心の思いを神が願っておられるようなそのようにしたいっていうふうに意思を持って、意図を持ってやったとしても失敗します。それでも的を外すイコールハマルティア、的外れ、罪です。じゃあ誰が的の真ん中を射ることができるの？誰もいません。私も皆さんもみんな罪人です。そして聖書がはっきりと言っているように、その罪の報酬は死だって。死というのは別にその肉体的な死を指しているわけではなくて、これは私たちの霊の死ですよ。もしくは神との関係が死ぬってことです。霊が死ぬってことは、神との関係に死んで、神からの永遠に断絶される状態に陥るってことです。恐ろしい話です。神は人が死なないように、つまり神との関係が死んで、神と永遠に断絶されないように、もっと平たく言うと地獄に行かないように、永遠に苦しんでしまうことがないように、罪の報酬というのは死なんですよ。永遠の断絶、神からの永遠の苦しみですよ。だからそうなってほしくないので、神は血を与えたんですよ。そして私たちの命が贖えるように、命を贖えるようにしてくださったんですよ。イスラエルに対して、私たちに対して その愛を持って私たちにその恵みとしてこの命を、血を与えてくださったんですよ。神は旧約から今に至るまでずっと同じなんですよ。私たちの命をあがないたいんですよ。私たちの報酬は死だから、罪を犯しているものなの、罪人なので私たちは。なので私たちはもう死が定められてるんですよ。神との関係の永遠の断絶というのが。だけどそうならないように命を、もしくは血を与えてくださったんですよ。清い神に近づいて神に対して生きるには、私たちの命が贖われる必要があります。私がどれだけ善行を積んだとしても、私がその前に犯した、またその間に犯した、またこれから犯す罪はなかったことにはできません。今ユダヤ人のその宗教家たちの中では、この大食材日っていうのを前回やりましたけど、ヨムキプールでその民族全体の罪をあがなうという、今はその祭壇とか神殿がないのでそれができないですよ、生贄を捧げることが。だからその日までに自分の善行が、自分の悪行を一つでも上回ってたら大丈夫っていうふうに彼らは考えるんですよ。かわいそうに。ちゃんと数えたのか。数え間違いで1個2個ね、間違ってたらどうするんだろう。でもそうやって、だからそのヨムキプールの大食材日が近づいていくにつれ、その善行をしようみたいになるんですよ。でもそれで悪行が99で善行が100だったとしても、この99の分の責任を負いましょうって話になってくるんですよ。だ、罪というのは私たちその神の、その神という基準にその1個でも外れたらそれが罪になるわけだから、どれだけその1個に対してその1000いいことをしたとしても、万いいことをしたとしても、この1っていうのは消えないですよ。だから贖われる必要があるんですよ。この1の罪のゆえに私は報酬である死を受けることになるんですよ。で、神はその死を私たちに受け取ってほしくないので、だから私の命を、この旧約では動物の命を与えて、新約ではイエス・キリストの命を与えて、私たちのこの死を借り取る、死を報酬として受け取らないといけないこの命をあがなって、そこからその束縛されている奴隷の状態から、罪の奴隷になっている私をその自由にしてくださるんですよ、イエス・キリストの血によって。だ、神の正しさを基準の前に、私たちはもうその罪人だから、一つでも罪を犯したらゲームオーバーになるようなゲームというか、もうプレイする前にもう罪人だからどうしようって話じゃないですか。だから私たちは命が贖われる必要があるんですよ。贖ってもらわないと神の前に、神に近づいていくこともできないし、神に対して生きることも到底できないです。だから贖われるということが大前提です。13節、イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、そのものはその血を注ぎ出し、それを土で覆わなければならない。で、狩りとかになってくると、今度はその祭壇の方まで持っていくって、持って帰ってくるっていうのが結構大変だったりするんですよ。やっぱここも現実的ですよ。で、その場合はそのできる限り血を抜くんですよ。そしてその血というのをその穴を掘るなりして、そしてそこにその全部注ぎ出して、その土に返すわけですよ。みんなその土からできてるわけだから、土に返っていくわけです。で、14節、すべての肉の命はその血が、その命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている、あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切られなければならない。神のものは神にお返しする。そしてそもそもその血、命というのは、血というのは私たちの命を贖うためのものだから。だからそれを食べるっていうことで使っちゃいけないって。それは私たちの命を贖うために使いなさいって。そういう話です。そして15節と16節。自然に死んだものとか、野獣に先殺されたものを食べるなら、この国に生まれたものでも在留異国人でも誰でもその衣服を洗い水を浴びなければならない。 その者は夕方まで汚れている。彼は清い。もしその衣服を洗わずその身に水を浴びないなら、その者は自分の咎を負わなければならない。で、14節はその再確認ですよ。今までその言ってきたのことをもう一回確認して、今度は15節と16節はその自然に死んだものとか野獣に殺されたものを食べるっていう場合です。で、誰でもその夕方まで汚れると、まあ、そもそもですよ、そもそもその死体に触れるということは、動物の死体に触れるということは、同じようにその夕方まで汚れる状態になるわけです。またその、自然に死んだものっていうのは規定通りに血抜きはされてないので、で、それを食べるということはその規定通りを食べてないということになるから、その汚れる状態になるわけです。で、儀礼的に汚れているっていうのは罪を犯したとはなりません。罪を犯していることとは違います。例えばその自分の家族の誰かが亡くなったとして、そのお葬式のね、そのをしますよ。で、そしたらそのどうしても体に触れないといけない、遺体に触れないといけないじゃないですか。その自分の家族の遺体に触れることが罪なわけないじゃないですか。それでもその神は清い方なので、その死体に触れる、命のないものに触れるということは、命そのものである神とそのままでは交わることができない。だからその夕方までは汚れますってなるんですよ。で、その汚れから清められるために服を洗って、そして身を水で洗って、そして清めなさいって。そしたらその清くなるので、罪が許されるとかではなくて、その儀礼的に儀式的にその汚れた状態、つまり神と交わることができない状態にあるので、それを清めなさいということです。だから時間が経ったら、その清めの洗いをちゃんとしてれば、あの神の前に戻っていくことができるわけです。もしそれを知っててしないんだったら、咎を負うことになるよって。咎っていうのは知っているのにもかかわらずそれをしないってことだから、意図して罪を犯すってことです。で、まあ、死んだ動物を食べるっていうことになるのは、ある意味すごい貧しい人かもしれないです。大体みんなその自分のその家畜を持ってたりするから、もしくはものすごいその緊急事態だったりします。もしくは他に食べるものがなくてすごく困ってる状態とか。神はさっきも言ったように、そのフレクシブルなんですよ。だけど原則は曲げないんですよ。だから汚れてるものは汚れてる、かわいそうだけど汚れてるものは汚れてるんですよ。同情はするけど、ダメなものはダメ で、そこからその戻るその道をもちろん与えてくださるわけです。血というのは命そのものなんだって。私たちには動物の血ではなくて、イエス・キリストの血が与えられてるんですよ。ちょっと新約聖書を開けていきましょうか。第1コリントの11章、23節から25節。第1コリント。これはもう聖餐式の時にいつも開けるところですけど、第1コリントの11章、23節から25節。第1コリント11章、23節から25節。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。だから、私の血、イエス・キリストの血というのは、その新しい契約を生きにした、履行してくださったものなんですよ。エレミアの31章の31節だったり、また、ヘブルの8章の8節だったり、新約が書かれていますよ。3つですよね。神は私たちの思いの中にその律法を書きつけてくださるって。私たちの思いとして、願いとして、神に従いたいという、神を愛したい、そのような思いを聖霊によって与えてくださるって。そして神と親しい関係を与えてくださるって。父と子としての。神と民としての。そして私たちの罪を許して、私たちの咎を二度と思い起こさないって。 で、それは私たちがなんかこの宗教的な活動によって、奉仕によって、また知的なその検定試験みたいな、そういうものによって得られるものじゃないんですよ。イエス・キリストが血を流してくださったので、この新約の中に私たちを入れられるんですよ。イエス・キリストがやってくださった、すべて行いはやってくださったんですよ。そうやってくださったということを信じたら、私たちのものになるんですよ、この三つの約束が。そして私たちの命はイエス・キリストの血によって贖われるんですよ。で、どうなるかというと、神との親しい関係が始まるんですよ。この契約の中にもあるように、神は私たちと親しい関係を永遠にわたって続けたいので、血を与えてくださったんですよ。動物の血では不完全なので、私たちをその天の御国に、その永遠の世界に、この導き入れるためには、動物の血では不完全だったので、ご自分の愛する一人子であるイエス・キリストを、その血を、その命を私たちに与えてくださったんですよ。ローマの5章。ローマの5章の、まあ、6節からいきましょうか。ローマの5章の6節。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに、不敬虔な者のために死んでくださいました。8節。しかし神、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今、すでにキリストの血によって、義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが、彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。イエス・キリストの血は、私たちの新約に引き入れてくださり、その新約に生きるようにしてくださって、信仰によって義と認められるという、その義を与えてくださる。だからこの、イエス・キリストの血によって私たちは義と認められてるんですよ。私の行いではないですよ。イエス・キリストが流してくださった血、それによって清められるということを信じた、その信仰によって義と認められるんですよ。同じローマの6章23節。先ほどその全般を読みました。罪から来る報酬は死だって、ローマの6章の23節。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神の一人子イエスキリストの血によって私たちの命は贖われるんですよ。罪が許されて、清められて、正しいものとされて、神との関係をこれからも保っていくには、これ以外方法はないです。イエス・キリストはこれ以外方法ないんですかって、ゲッセマネの園で、少なくとも3時間ぐらい祈りましたよ。血が汗のように吹き出してくるぐらい苦しい思いをしながら、できることならこの杯を私から遠ざけてくださいって。できることなら、もしご自分がその血を流さないで、私たちの罪を受けることなしに、負うことなしに、私たちの代わりに身代わりとなって罰を受けることなしに、私たちの命が贖われる方法が他にあるんだったら、もしできるんだったら、この杯を、この苦しみを、この罪を私の前から遠ざけてくださいって3回祈ったんですよ。私が3回祈ったけど聞かれないっていうのはまああるかもしれないです。でもイエス・キリストが必死こいて3回も祈って、時間かけて力を尽くして、神がノーと言ったことはノーでしょう。他にないんですよ。私たちがこの神との関係をこれからも続けていくには、勘違いしてしまうんですよ、私たち。まあ、少なくとも私は、自分がこれができるようになったから神はより私と親しくしてくださるって、これができるようにならないと神との関係が悪くなっちゃうとか、自分のパフォーマンスに神との関係をなんか反映するような、そのロジックに、考え方にはまっちゃうんですよ。この世がそうだからです。この世では私が、その私を評価する人にとって使えるか使えないか、どっちかですよ。 私が使えないと思うんだったら私は切られます。私が使えると思うんだったら私をとことん使えます。認めてくれます。仕事でも人間関係でも結局それですよ。使えるか使えないかですよ。でも神はそんなんで見てないですよ。そんなんだったら私たちもさっきも言ったようにみんな罪人でみんなもう終わりじゃないですか。ゲームオーバーですよ。だけど神は私たちに唯一の方法、恵みによってイエス・キリストの血を私たちに与えるという、しかもそのイエス・キリストが十字架にかかるために私たちがなんか一生懸命叫ばないといけないとかそんなんじゃないですよ。もう終わったんですよ。神の方のイエス・キリストのその贖いは、その神の方のそのアクションはもう全部終わったんですよ。だから私たちとしては、あ、そうなんですねって信じて理解して信じる、つまりそこに信頼するんですよ。信頼するってことは、私がいくらヘマしてもこんなんだったら他の人たちからは私はその使えないものとして評価されないものとして弱いものとしてだらしないものとして関係が切られてしまうなっていうふうな思いを持たないってことです。神はイエス・キリストの血によって、そのかけてくださった命によって私の命をあがなってくださったって、私を神のものとしてくださったって。だから神を信じる、神に信頼するっていうのであれば、私がこの神との親しい関係の中にあるとか神の国を相続するとかっていう、その根拠はイエス・キリストの血だって、十字架で死んでくださったその命によるっていうことを、そこにその何が何でも立ってないといけないんですよ。信頼するっていうんだったら。でも私これもできないんですけど、できなくていいんですよ。さっきローマで読みましたよ。私たちがまだ弱かった時、何もできない時、私たちがまだ罪人だった時に、的の真ん中なんか知らなくて、そして的の真ん中をその言おうと思ってもできないような、私たちがまだ神の敵であった時に、喜んで的を外してたような時に、神はイエス・キリストを私たちに愛し与えてくださったんですよ。なぜか、私たちの命を贖うためですよ。私たちの命を贖うためには命が必要なんですよ。そして私たちの命を贖うためにはイエス・キリストの血が、その命が必要だったんですよ。それ以外ないって神がそう結論付けたんですよ。だからイエス・キリストも納得して十字架についてくださったんですよ。罪そのものになってくださったんですよ。本来は死を報酬として受け取るにめちゃくちゃふさわしい私なのに、神との永遠の断絶、私のしてきた神に対する罪の数々のその罪のその報酬である死を、永遠の断絶を受けて永遠に苦しむということが私のふさわしい場所だったのに、神はその愛と恵みによってイエス・キリストの血を、命を私たちに与えてくださって、私たちの命をその死から永遠の命に、永遠の死から永遠の命に移してくださったんですよ。罪から来る報酬は死だって、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命だって、私たち永遠にイエス・キリストのおかげで、イエス・キリストの血によって、このイエス・キリストの命によって私たちを愛して、私たちに恵みを注ぎ続けてくださる神と共にいることができるんですよ。このような神の愛やイエス・キリストの愛や、この福音、恵みの福音が私たちの心に精霊によって注がれるんですよ。神がどれほど私たちを愛しているのか、ローマの5節の5節、さっき5章の5節読まなかったですけど、精霊が私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださってる。だからこの希望は失望に終わることはないんだって。私たちがくじけるときに、やっぱ私できて、これもできてないし、あれもできないからって、すぐ罪を犯してしまうからとかって言ってへこむときに、聖霊は何をするかというと、その神の愛を注ぐんですよ。私が何かできるから、それをやるから、それをやらなくなるから、成長するから、だから神は愛してるんじゃないよって、目覚ましなさいとかって、人だったらパシンってビンタ貼られるところですけど、聖霊は神の愛でビンタ貼るんですよ。だから優しいですよ叩かれたら、あ、神の愛、あーとか、あ、神が愛してくださってたんでだって、そういう目覚ましを 神の愛で私たちのその目を覚まさせてくださるんですよ。我に返してくださるんですよ。そうしたら私たちの心の中にこの喜びとか神に対する感謝とか平安とかっていうのがこの現実を身を帯びてリアリティを伴って与えられますよ。心から万歳って言えますよ。許されたことを本当に味わうことができますよ。この頭だけでなんとなくそうなんですよねみたいな、そんなんで終わったらもったいなさすぎますよ。本当にこの私たちの心で神の愛の、私たちに対する神の恵みのリアリティがもうなんかバタバタするぐらいバタバタしたらどうなるかっていうと、何したらいいですかって、これほどまでに神が私を愛してくださったんだったら私何したらいいんですかって、その愛に対してって、そうなるはずですよ。そうならないでなんか教会に行って日曜日平日祈って聖書を開いてなんか分かち合いして、ああ今日も一日素晴らしい一日ありがとうございます、そんなんでなんか終わっていくのはあまりにももったいないですよ。ああ神に従わないといけないですよね、分かりますよって、でもねやりたくないんですよねって、この愛することとかなんか忍耐することがもうなんかねちょっと嫌ですよねとかっていうようなその思いで、まあでもしょうがないですねって、あなたがやれって言うんだったらやりたくないけどやらせてください、どうか助けてくださいっていうような祈りが変わるんですよ。どのように変わるかっていうと、私あなたが願っていることをやりたいんですって、やりたいんですけどできないんですって、だから助けてくださいってなるんですよ。神の愛をその知るのに弱い時の祈りっていうのは義務感から神に応答しようとするから、やりたくないのでこのやりたくない心をどうにかして助けてくださいって、やりたくないから助けてくださいって言うんですよ。でも本当にその聖霊が私たちの心をその突き動かして神に応答しようとする時の祈りというのは、あなたに応答したいんですって、許すことやその愛すること、親切にすることや自制することをやりたいって、だけど私のこの肉は言うこと聞かんって、やりたいのにできないんですって、どうか助けてくださいませんでしょうかって、やりたくないから助けてくれじゃなくて、やりたいから助けてくれってなるんですよ。前回も読みましたけど、ヘブルの9章を開けて終わります。ヘブルの9章の13節から14節、ヘブルの9章の13節と14節、まあ、せっかくだからすいませんね、11節から読みますね。11節から14節、ヘブルの9章です。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと牡牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を 清いものにするのするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。でもこの感謝が、喜びが、平安が私たちの心を突き動かすんですよ。やりたくないから助けてくれじゃなくて、やりたいから助けてほしいって、そのような神への応答が与えられるほどに、神が私たちの命をあがなうために私たちに与えてくださったイエス・キリストの命、イエス・キリストの血、それがどういうものなのか、はっきりと理解して受け取って、神が与えてくださった永遠の命というのがどういうものなのかを知ることができますように祈ります。天の父さん、あなたの私たちに対する大きな愛を、その恵みを心から感謝します。私が自分の罪のゆえに死、あなたとの関係の断絶、永遠の滅び、苦しみ、そこに私がそこにその永遠の世界を過ごすことがないように、そのような結末を迎えることがないように、あなたは私の命をあがなうという道を 与えてくださいました。動物の血によって私の命をあがなうのではなく、完全に私の命をあがなうことのできるあなたの一人子であるイエス・キリストの血、イエス・キリストの命をもって私の命をあがなってくださったことを本当にありがとうございます。お父さん、どうぞこのあなたの愛を、その広さ、長さ、高さ、深さを知ることができますように、イエス・キリストの人知をはるかに超えた私たちに対する愛を、許されるという体験を通して知ることができますように、そしてどうかこのイエス・キリストの血の注ぎかけを私たちの心に、魂に受けて清められたがゆえに、私たちの心の中にあなたが約束してくださった通りに、あなたに対して応答する思いが、力が、考えが与えられますように。やりたくないから助けてくださいという祈りから、やりたいから助けてほしいって、そのような祈りに変わっていきますように。どうぞ私たち一人一人を導いてください。あなたの愛をますます、というかもっともっと教えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。